片方と
ゆのっちの
ディスタン。77回目
はい
77回目でございます、
うん、
今日は9月の30日なんで、
はい、
リスマニ、
はい、
今日のリスマニは、お待ちかねですね、
はい、
仮面ライダーアマゾンズ、見た、
見ました、
面白かったね、
うん、
いやもうこれも終わりたてですね
そうだね、
東京 MX の放送はいつだっけ、昨日かなってことは、
そう
昨日おとといぐらい、
おとといですね、
だね、
うん、
にオンエア最終回なんだよね、
うん、
で BS 朝日の方が、この間の日曜ですか、
はいはい、
日曜深夜、まあ、月曜だね、明けて月曜の1時からだったのかな、うんうん、に終わってるので、
うん、
もう終わったばっかり、
はい、
まあ Amazon プライムの方の配信はね、もうとっくに終わってたんですけど、 Amazon プライムでの配信があんまりにも好評で、評判がすごくよくって、急遽テレビでのオンエアが決定したという ね、まあ名作傑作ですね、私変身ベルト買いました買いましたよ、通販限定の変身ベルト、
はあ、
先ほどね冒頭で音声流れてたと思いますけども、
はい、
あれは、無断使用してるわけではありませんよ、言っときますけど、うん、普通に買ってきました
ちょっとね音がねチープだからお分かりかとは思いますが、
ね、音源はオリジナルを使用してるわけじゃありません、普通にベルトの音声普通にマイクで拾っております大丈夫、グレーかな、グレーかもしれないけど多分大丈夫だと思います、
まあうん
ね、しかもシグマってところがいいでしょ、
うん、
ね、アマゾンアルファでもオメガでもなくて、
うん、
強引にベルトの隠し音声からシグマの音声拾っております
どうやって見つけたんですか、
いやいやいや、それは2つボタンがあったら2個押してみたくなるじゃないですか、
うん、
ね、そうなんですよ、この変身ベルト ねこれかっこいいよ ね手元にあるんですけどね、
うん、
これかっこええわ、これプラン B チャンネルでやりたいね、これね、見せたいね、
これ子供のおもちゃですよ、
おもちゃですねこれさ、すげえな、アルファの音声とオメガの音声が両方とも出るようになっててね、
うん、
で説明書とかパッケージには一切書かれてないんだけど、
うん、
実はちょこちょこっといじってやると、
うん、
隠し音声として、シグマがね、
うん、
Amazon シグマの音声が入ってまして、
はい、
ね、パッケージもかっこいいね、これね、
かっこいいね、うん、
かっこいいね、リバーシブルジャケットみたいな感じで、うん、パッケージかっこいいわ、もう完全に子供置いてきぼりみたいな感じだね、
そのくせにさベルトのサイズとかさ、
う
ん、
そうそうそう、
説明書とかすごい子供向けなんだよね、
そうなんだよね、このチグハグな感じがまたアマゾンって感じじゃないですか、
うん、完全に大人向けに作ってるんだしさ、
うん、
大人向けとして商品出しちゃえばいいじゃん ね
これはちょっと子供には敷居が高いような気がします、
うん、
いやでもかっこいい、またシグマの音声が隠し音声で入ってるってことかね、
ね、
いやこれ子供向けなのかっていうさ
子供買ってないでしょ
う、買わないでしょうね、うん、今いくらぐらいになったの、これ本当に通販受注限定だったんですよ、アマゾンでの配信が始まった時に、
うん、
プレミアムバンダイというサイトで通販限定、うん、確か4月ぐらいだったかな、4月か5月ぐらいに受注で、うん、で1ヶ月ぐらいでもう締め切っちゃったんで、
うん、
だから本当にアマゾンと見始めた頃、配信が始まった頃に撮ってたんで、
うん、
本当にこううわこれ1話もうリアルタイムで見て、
うん、
面白いって思った人だけが買ってるという、うん、これアイテムなんですよ、
はあ、
そう だから今はもう結構なプレミアな、プレミアになってるんじゃないでしょうかね、うん、これ、うん、あれ Amazon プライムビデオでこれ配信してたんだけど、
うん、
Amazon プライムビデオの限定、あの Amazon 限定と、プレミアムバンダイ限定の2種類があるんですよ。
はいはい。
そうで、ね、Amazon 限定の方は本当にベルトのセットのみ、
うん、
でプレミアムバンダイの方は、
うん、
あれが入ってるんですよ、腕輪が入ってるんですよ。
お
お、うん、あの抑制剤の腕輪が入ってるんですね、
はいはいはい、
なんで、買うんだったらばプレミアム版代版かなと。
お、
ちなみに今 Amazon 限定版の方が 12,400円ですね。もっといってんのかと思ったらそうでもなかったね。
もともとの値段は
もともとは8000円です、
うん、
なんでそこまでいってない感じ、
うん
うん、プレミアム版代版の方が 15,520円、
うん、
あでもまだ結構まだ倍ぐらいだね、
うん、
それでも倍やけど、まだ手に入るんでしょうおそらく、
うん、
それでもまあ倍ぐらいにはなってます
ね。
うん、これあと2年後3年後、
うん、
2期始まった頃とかさ、
うん、
うん、いい感じで値段が上がってくるんじゃないでしょうか、
うん
うん、ね、でも再販かかる可能性もあるけどね
、うん
うん、でこれもうだからシグマの音声が入ってるってことは、
うん、
多分シグマ版が多分出ると思うので、
うん、まあ、うん、人気が出たらそういうシグマも入ったのも出そうと思ってんじゃないのかなと。
多分な、
うん、
で多分第2期であれだよね、シグマ以外のまたライダーも出てくる可能性あるしな、
うん、
うん、なんでそういうことをね考えてるんじゃないかなと、
うん、
なんでこのベルトおそらくまだ手に入る余地はあるんじゃないでしょうかね、
はい、
うん、いやまあ仮面ライダーアマゾンズ、
うん、
面白かった、
うん、
本当に面白かったんだけど、どうでした見てて。
うん、まああのグロいけど、
うんうん、
作品としてはよくできてるなっていう。
まあよくできますね、
うん、
割と王道なんだけどね、
うん、
割と王道なんだよね実は。よくよく見るとファンタジーの世界では割とポピュラーな、描かれ方というか、その、
うん、
描いてるのはやっぱり人間なんですよ、
うん、
人間を描くときにその王道としてあるのは人間じゃないもの、
うん、
と人間を比較して人間って素晴らしい、人間ってこういうものっていう描かれ方を実は SF の世界ではよくされるんですよ。例えば分かりやすいのは、AI とかさ、ロボットが、例えば、人間のように感情や意思を持ってしまって、人間に対して反逆するとか、あるいは人間と協調するとか、で人間とロボットとのその交流が描かれて人間というのはこういうものなんだっていうとか、あとは例えばポピュラーな作品でいくと、右手に寄生生物が宿ってしまって、最初はその、ね、冷酷無比な生き物だったりするんだけど、人間と共生して人間と関わっていくうちに、あ人間とはこういう生き物なのねって理解していくとかっていう話があったりとか、つまりはその似て非なるものを人間ではないもの、機械とか生物とかものすごくファンタジーな、まあ、お化けとか、うん、すごくファンタジックな存在が人間と関わっていくことで、人間というものを逆にその異物から、異物の視点から人間を描くことで、人間とはこういうものなんだっていうのを描いていくというのは割とポピュラーな手法なんですよ、
うん、
で実はアマゾンズも実はすごくオーソドックスにそれを描いていて、
うん、
アマゾン、実験体アマゾンという存在を描くことで、実はね、人間のエゴみたいなものを、
うん、
まあ、描き出しているというかね、
はいはい、
ところが実はありまして、
うん
うん、なんだけどその仮面ライダーというモチーフをね、
うん、
そこにまたうまく絡めて、
うん、
でかつその人間を描くということを仮面ライダーでやると、
うん、
本来仮面ライダーっていうのは原点はね、
うん、
バッタ怪人なわけじゃないですか、
はいはいはい、
本来仮面ライダーはバッタ怪人で、
うん、
そのバッタ怪人だってね、その意思を持ったもともとは人間なわけだからさ、
うん、
まあそれで人間の味方をしただけだからね、
うん、
そうだからそのやっぱり使い方次第というか、
うん、
その本人の気持ち次第で正義にも悪にもなりますよというものなんだ、
うんうん、
なんだけどそのそういう描き方を本来はされる、まあ、仮面ライダーってそういうものなんだけど、
うん、
それを久しぶりに大真面目にやりました、
うん、
っていう話だよねこれ。
そうだね、あとはやっぱりその、うん、子供向けっていう制約がなくなってるから。
そうだよね、
うん
うん、そうなんですよ。 その仮面ライダーっていうのはどうしてもその子供向けのもの、
うん、
子供向けの特撮ドラマとして作られることが多くて、
うん、
でどうしてもそのマーケット、
はいはい、
商品化マーケット、
うん、
売り上げ、
うん、
そういうものを意識しなくてはいけないシリーズだったりするわけだ、うん、そういうものを絶対に背負わなきゃいけない、
うん、
言ってしまえばそのベルトのプロモーションビデオだったりするわけですよ30分が、
ね、うん、
そのベルトとかフィギュアとか、
うん、
そのヒーローを描いてそのヒーローの関連グッズを売るという30分の制約があるわけだ、
うん
うん、だからそれらのアイテムが魅力的に見えなくてはいけないという、うん、風に描かなくてはいけないんだけど、仮面ライダーアマゾンズに関しては、
うん、
そのマーケットを全然意識してないわけじゃないんですよ、
うん、
そこはそこでちゃんと売れるものを作ろうという、うん、売れるものを作らなきゃいけないっていう、ところはちゃんとあるんだけど、
はいはい、
売るものが違うんだな、
うん、
これ、これアマゾンプライムビデオという、まあ、ビデオその配信サービスで、うん、まあ、一応最初は放送されたんだけど、
そう、
うん、そのもちろん仮面ライダーというモチーフをね、
うん、
仮面ライダーというモチーフがあるから当然バンダイが変わってくるんだけど、
うん、
実は売りたいのはベルトではなくて、
うん、
まあ、アマゾンプライム、アマゾンがまあ出資してるんで、
はいはいはい、
アマゾンプライムの会員になってほしい、
うん
うん、アマゾンプライムに入ればこれが見れますよというところなんで、
うん、
この作品が目指すところというのは勧誘なんだ、
うん、
アマゾンプライムのそのコンテンツ、魅力的なコンテンツがここにありますよという、
うん、
その勧誘のプロモーションだったりするわけだ。
作品自体が売りになってるからね。
そういうことなんだよ、うん、だからこそ、非常に面白い話だと思うんだけど、
うん、
その作品そのものに魅力がなくてはいけないという、
うん、
まあなんか卵が先か鶏が先かみたいな話になってきてるけど、うん、そう、そのコンテンツそのものが、面白くなくてはいけないという、うん、ね、不思議な話ですね、
うん
うん、なんでね、そういうところがうまくマッチしたというか、
そうね、で、うん、その30分っていう枠からも外れて、
うん、
その話によって話数によって時間が違ったりするでしょ、
うん、まるでリスターみたいだね
ですねだからそういうところがなくなってるのも、
うん
うん、その話で見せたいところちゃんとこう全部入れてたりとか、
そうだね、
うん、それは面白くなりますよ。
まあな、
うん、
その30分枠とか1時間枠とかっていう、
うん、
その放送の枠がないからね。
そうそうそう、
なぜ配信ですからね、
うん
うん、そうなんです
よ。必ずこうね、あの戦いのシーンを入れなければならないとか、うん、そういう感じでもないし、
ないしね、
うん、
でそこはでもその長年やってきたところでやっぱツボが分かってるんでしょうな、うん、制作陣もね、その1話1話ちゃんと魅力的に見えてましたからね、
うん、
そうそう、なんでこれ素晴らしいなと思って見てたんですけど、まあ、そういうところがうまくマッチして、
うん
うん、いいドラマができたねっていう。でまたその視聴者っていうか当て込んでるところがやっぱあれだもんな、アマゾンプライムに買い、その入会する人っていうのは、うん、どう考えたってベルトで変身ごっこする人たちじゃないだろう
、うんうん、
っていうとこだよね、
うん、
そのターゲットもよく分かってるよね、
うん
うん、なんでやっぱりまあ大人でしょう、財布の紐を握ってる人たちでしょうっていうね、うん、とこなんだな。
うん
うん、なんでまあそのマニア層だよね、言ってしまえばね、
そうね、
マニアにちゃんと受けるもの作りましたっていう感じだよね、うん、これすごいよ。
もう私ほらそんなに特撮見ない人じゃん、
うん、
で龍騎とこれぐらいですよ、まともに全部見たのって、
うん、
だからその特撮シリーズの中ではもうダントツに面白いと思ったし、うん、
はいはい、
うん、ただやっぱりこれだけ、まあ、設定とかお話とか面白いし、
うん、
役者もいい仕事してると、
うん、
うーん、もうちょっとこうリアルな、
うん、
あの虫って怪人たちのね、
はいはいはい、
フォルムがね、
うん、
ちょっぴりこうダサくて、
はいはいはい、
うーん、そこもちょっとかっこいいので見たかったな、リアルなので見たかったなっていうのが感想だったかな。
わ、はいはい、わかりますね、そこだよね、
うん、
俺もだからこのドラマの中で、
うん、
問題点というのがもしあるとするならば、
そう、気付けるとすれば
そこだよね、
うん、
言ってしまえばスーツだよね、
そう、
着ぐるみだよね、
うん、
着ぐるみがあんまりにも着ぐるみで、
うん、
その怪人が出てきた瞬間、せっかく絵作りとか雰囲気作りとか、
うん、
お話とか全部が完璧に機能してるのに、
うん、
怪人がポーンと出てきた、あるいは仮面ライダーがポーンと出てきた瞬間に日曜朝8時に戻ってしまうんです、うん、これだけなんとかなんねえかなと、うん、
あ、 スーツアクター来たみたいな。
そうそうそうそうそう。
うん、
あ、着ぐるみがボーンと出てきたねと。
そうなんだよね。
そう。で、その変身のシークエンスとか、うん、その怪人がさ、うわーって叫びながら、うん、怪人に変貌していく途中のシークエンスは、うん、CG を使ってすごくグロテスクにこうかっこよく描かれてるわけですよ。うんうわー変化してるーって、うん、でポンと出てきたのが、うん、コウモリ怪人だったりするわけですよ。あれみたいな、
ビニールですかみたいな。
そうもうね、そのコウモリ怪人がポツンとそこの画面に出てきた瞬間の絵のチープさったらないわけ、
うん、なんかね、えって
思ってる感じになって、
ってなるんだよね。
ね、あの雲怪人がさ、うん、ドタドタ走ってるその絵作りというか絵面のチープさったらないわけですよ。
ね、
あれはちょっとな、うん、あれもうちょっとなんとかならへんかなと思うんですよ、うん、で逆にあれもしハリウッドがやったら、
うん、
ハリウッドがやったら絵作り最高、もうそのモンスターのデザイン最高、うん、でも完全懲悪みたいなさ、
うん、
で筋肉が戦うみたいなさ、そんな感じになってしまうからね、
うん、
だからハリウッドに一概に任せりゃいいって話でもないんだよ。、
うん、
あ
そうね、うん、
そうなのよ。そこら辺を分かってくれるクリエイターが出てこないかな。
うーん、どうなんだろう ね。その第2期が、
うん、
まあ、1期がこんだけあの人気出たから、
うん、
予算が増えて、
うんうん、
いろいろもっとこだわれるようになってれば
かな、
ちょっと変わっていくんじゃないかなっていう期待はしているんだけど、
ね、うん、どうしてもね着ぐるみにこだわらなあかんかな。
だってこう実験体の人たちがね覚醒しちゃって、
うんうん、
虫になってしまうじゃない、
うん、
うーん、いや覚醒してこの形にはならないだろうって思っちゃうんだよ。
いろんな形にデザインできたとかってさ、
うん、
言ってたけどね、さまざまな形にデザインできたアマゾンみたいなさ、
うんね、ちょっとなんか人が、
うん、
ああなっちゃったっていう風に見えなくて、
まあな
あ、着ぐるみ着ちゃったしか見えなかったんだよね。
そうなんだよね、うん、着ぐるみを着込んだ感じに見えちゃう、どうしてもね、うん、まあ野沢製薬はとりあえずデザイナーを変えた方がいいんじゃないですかね。
そうですね。、うん、
いう気がしますね、
はい、
うん、という気がすごくするんですよね。まあ、まあその辺もよいちょっと語っていくとしてね、うん、とりあえずあらすじ、
そうですね、
うん、あらすじからとりあえずいきましょう、
はいはい、
あらすじとしてはまあ分かりやすいかな非常に、
うん、
野沢製薬、
はいはい、
野沢製薬という製薬会社が作っていた、
うん、
新種の生命体、
はい、
まあ、どういう目的で作っていたのかは分かりません、
うん、
まあ研究ってのはまあそういうもんだ、
うん
うん、まあ医療分野、まあ、製薬会社だからね、
うん、
まあ、医療分野に転用できるという話だったのかな、
うん、
分かんないけど、まあ、それで、新たな生命体をまあ誕生させていたと、
はいはい、
で野沢製薬だから、まあ、野沢を反対にしたらアマゾンということで、
うん、
アマゾン細胞という細胞を作って、
うん、
まあ、その細胞をさらに進化させることで、まあ、生命体にまでなっていたということだね、
うん、
まあ、アマゾンという新種の、まあ、実験体と呼ばれていたけど、
はいはい、
まあ、もうアマゾンという新種の生き物を自力で作っていたんだ、作り出していたんだね、
うんうん、
野沢製薬は、うん、で、その野沢製薬、そのアマゾンの研究をしてたんだけど、
うん、
そのアマゾン細胞の研究の途中で、まあ、不慮の事故が起こりまして、
2年前にね
、うん、2年前に不慮の事故が起こりまして、その事故によって、研究中だった、
うん、
アマゾン、アマゾンの実験体約4000匹、
うん、
4000匹のアマゾンが、まあ、逃げ出してしまうと、
うん、
街に放たれてしまうと、
はいはい、
うん、でまあその人間の姿に擬態することができるんですよ、
うん、
アマゾンというのは人間と見分けがつかない、
うん、
なので、その逃げ出したアマゾンはしかも人間と同じぐらいの知性を持っているので、
うん、
うまく人間の社会に溶け込んで、
うん、
何食わぬ顔で普通に生活してたと、
うん、
うん、でそれだけならもう、まあ、特に問題はないんですよ、
うん、
人間とほぼ変わらないわけだから、
はいはい、
うん、だけど、アマゾン細胞の特性として人間のタンパク質を好むと、
うん
うん、経口摂取して、
うん、
栄養を得ると、
うん、
成長すると、
はいはい、
つまり人食いなんですねアマゾンというのは、
うん
うん、アマゾンは人食いなので、もう猛烈に人を食べたくなってしまう、
うん
うん、ただし実験体には腕輪がついていて、
はいはい、
それぞれ1体ずつ腕輪が つけられていて、
うん、
でその腕輪からは ちょっとずつ抑制剤と言われる薬がちょっとずつ出るようになってるわけだ。
覚醒しないようにする薬がね、
そうそうそう、
入ってるんでね。
そうだから、アマゾンというのは、アマゾン体、実験体というのはほぼ人間と同じなので、
うん、
普通に人間の食事をしていれば生きられるんですよ、
うん、
あえてわざわざ人間を食べる必要はないわけ、
うん
うん、ただその人間を猛烈に食べたいという欲求が湧いてきてしまうんだね、
うん、
でただ腕輪から出る抑制剤で、
うん、
その人間を食べたいという欲求は当然抑えることができた、
うん、
抑えることができるんだわ、
うん
うん、なので事故から、2年間は問題なく、
うん、
事故もなく、
はいはいはい、
普通に、うん、穏やかな暮らしだったわけですよ、
うん、
ただ抑制剤、腕輪から出てくる抑制剤の期限がちょうど2年、
うん、
2年で抑制剤切れちゃう、
はい、
そうで、2年で抑制剤の切れたアマゾン体が、
うん、
人を襲い始めたと、
そうそうそうい
うことなんですね。でそのまあ、人を襲い始めて大パニックになるんだけど、
うん、
まあ当然その抑制剤が切れるのも2年で分かってるから、うん、野沢製薬は、駆除班と、
はいはい、
駆除班という組織を作って、
うん、
まあね、その実験体、逃げ出せ4000体の実験体を一匹一匹ずっとこう駆除してたわけですね、うん、退治してたんだけど、
駆除班って言ってもまあ、ね、5、6人
そうそうそうそう、まあ、数人しかいないんだけどね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
まあ公にはできないから、
そうそうそう、
こっそりひっそりそうやって、うん、ね、狩りをしていく集団を雇って、
そうそうそう、そうなんですよ。野沢ペストンサービスっていう新たなその会社を作って、
うん、
表向きは害虫駆除の会社というふうに偽って、
はいはい、
アマゾン体、アマゾンの実験体を駆除してたと、
うん、
こっそり駆除してたということなんですね、
うん、
ただ覚醒の勢いがあまりも強すぎて、
うん、
どうにもならなくなってきたというところの話ですね、
うん、はいはい、
でその中の何ていうんですかね、うーん、高山人ですか、
うん、
アマゾンアルファ、
はいはい、
アマゾンをアマゾン体を兵器として転用しようとしていた、まあ、兵器として使えるんじゃないかというふ
う
に考えていた一部の科学者がいて、
うん、
まあ、その中に、まあ、高山人という男がいて、
はいはい、
で、まあ、アマゾンのベルトというベルトを作るんですね、
うん、
でアマゾンのベルトを使うことで、
うん、
そのアマゾン体とベルトとの相乗効果でアマゾンの戦闘能力を、まあ、飛躍的に向上させることができると、
うん
うん、アマゾンの能力をフルに使えると、
うん、
いう、まあ、オプション装備を作ったんですね。
そうね、
うんうん、でそのオプション装備を使って逃げ出した実験体を、まあ、倒したい、
うん、
始末したいということで、自ら、人間なんだよ、人間の自らの体にアマゾン細胞を移植して、
うん、
で自らがアマゾンになってしまい、
うん、
でかつ自分で作ったそのアマゾンのベルトを使って、うん、単独でアマゾンを駆除し始めるという男がまず、うん、まあ、片屋の主人公ですね。
そうですね、
高山仁という男がいて、
うんうん、
でもう一人は、水沢遥っていう男の子で、うん、この子はもう出生も全部よくわかんない、
うん、
まあ、アマゾンのその野沢製薬のアマゾンの研究開発部門の本部長の息子、
うん、
養子
として登場するんだよね。
そうそうそう、
うん、
で水沢遥でも実はその本部長が作ったアマゾン細胞に人間の遺伝子を与えた新型のアマゾンだったっていうね、
うん、
そう、はるかの方は実は、人間ではなくってもうまんまアマゾンだったと、
うん
うん、で人の遺伝子を与えたアマゾンで、彼はまあひょんなことから駆除班に加わることになるわけですね、
うん
うん、で、駆除班で、アマゾンを駆除していくはるかと、
うん、
単独でアマゾンを駆除していくジン、
うん、
2人の、まあ、仮面ライダーですね、
はいはい、
仮面ライダーアマゾンズ、うん、2人のライダーがまあ出会って、
うん、
最後は、片方が人間側につき、片方がアマゾンの側につき衝突していくという話です
そこまでラストまで
いっちゃいますか。いっちゃいます、うん、まあ、あらすじったらそういうことですね、
はい、
うん、最後はだから、まあ、その2人が対立することになってしまうという話なんだ、うん、うん、という感じのあらすじです、
はいはい、
うん、まあまあ今の説明で分かったかな、分かるかな、
まあ、まあ、流れは非常によく
分かりますかね、
うん、
まあアマゾン2人いるんだ、
はいはい、
うん、人間からアマゾンになった男と、
うん、
もともと人間だと思ったら実はアマゾンだったという男がいて、そうそうそう、でひょんなことから2人ともアマゾンのベルトを手に入れるんだ、
うん
うん、で、仮面ライダーとして戦うことになるんだけど、
うん、
最後はまあアマゾンズその実験体に罪はないわけじゃないですか、
うん
うん、なので なんで勝手に人間が作っといて、
うん、
で勝手に駆除するなんて良くないよ、
うん、
っていうことで、はるかの方はアマゾンの側についてしまったね、うん、で、ジンの方は人食いだからね、アマゾンっていうのはさ、うんうん、だから人間を守らなきゃいけない、うん、っていうことで人間側につくんですよ、
うん、
そうで、だから人間側のアマゾンとアマゾン側のアマゾンとの最後はバトルになるという話なんですね。で最後決着つかず2期に続くなんだけどさ、うんうん、いやまあすげえ話ですよ、
うん
うん、ねえ、
まああらすじだけ言うとそんな感じだけどね、
うん、
まあ簡単にその答えをね2人とも出したわけではなく、
まあまあないんだけど、
うん、
まあそれはさまざまな葛藤があるわけですよ、
はいはい、
だって人間と同じ姿形をしてるわけだしね、うん、アマゾンってねえ、で勝手に作っといて勝手に殺して、
うん、
でもほっといたら人間食われちゃうし、
うん、
ねえってわけなんですよ、
ね、
うん、だからそこにはすごい葛藤があるわけで、
うん、
そこを丁寧に描くことで、完全懲悪ではない、
うん、
うん、誰だってみんな生きているんだ人間なんだみたいな、そんな話だよね、うんうん、いやすごい話ですわ、まあ、これは見た方がいいですよ、
うんうん、なんかそのちゃんとしたドラマとして見れるし、
うん、
それにこう変身ものというか、
うん、
特撮のかっこよさが加わったみたいな、そんな作品ですよね、
まあ、そうですね、
うん
うん、まあ、逆にあれ仮面ライダー、仮面ライダーじゃなくてもできるか、
うん、
できるけど、その作品エンターテインメントというものをやっぱり考えると、娯楽作品として考えると、
うん、
やっぱライダーの要素って不可欠だよな。
そうだね、
うん、あれライダー出てこないで単なる九条半だけのドラマだったら物語としては成立するけど、成立するけどやっぱりなんかこうね、味がない感じだよね、
うんうん、そうだね、うん、
だね、まあでもゴジラなんかはそうなのかな、ゴジラのシリーズなんかはそうなのかな、だってヒーローいないもんね、自衛隊とかが一生懸命戦う話だもんね、
うん、
まあでもそういう話になっていくのかな、
うん、
うん、なんですけど、まあアマゾンの力を有効に使う、でもまあライダーの話ってそうだよね、みんなね、
うん、
敵味方もライダーで、そのライダー同じ力を使って戦うっていうさ、
うん
うん、話だよね、面白いよねアマゾンズ、
まあ、私は別にその仮面ライダーから離れてもよかったのかなっていう気はするけどね、
まああれライダーかって言われりゃ、
うんうん、ごってごてなベルトを使う必要もないし、う
ん、まあ何でもいいんですけどね、
ちょっとデザインがあれなバイクに乗る必要もないし、
ね、あれひどかったなあのバイクのデザイン、うんうん、ほんまやな、
そうなんだよね、うん、でまああのこう初代のねアマゾンをちょっと、うん、あれをこう改良したようなデザインにする必要もなかったわけじゃん、
はいはい、うんうん、そうね、
うん、
まあ、それはありますけどね、
うん、
まあでもそのあれなんでしょう、やっぱりそのアマゾンプライムに加入してもらわなきゃいけないんで、
うん、
そしてもライダーのネームバリューと、
うん、
ライダーの引きっていうのはやっぱり必要だったんじゃない、
そうだね、
あれが全く無名のな、うん、ね、新たなシリーズだったら、
う
ん、それはそれでコアなファンは多分ついたと思うけど、
そうだね、
その最初の、
ね、
そう最初の牽引にはならなかったかな、
はいはいはい、
うんという気はしますね、
そうだ、
うん、なんで、仮面ライダーアマゾンズ、
うん、
うん、とにかく優れた作品ですね、良、
うん、
かったと思います。
あれを作った人たちが新しいそういう特撮ものみたいの作ってもいいと思うんだけどね、
うん、いいと思うんだけど ね、
うん、
ねライダーにこだわらずね、
うん、
なんか作ればいいのにな、
だってもう今回アマゾンズがこんだけ売れたから、
うん
うん、そのネームバリューはついたじゃない、
うん、
でこのアマゾンズのチームが新しい作品を作りましたって言ったら、うん、見るもん、
まあそうだね、
うん、
そうだな、でもヒーローがいないとやっぱりダメだったかみたいなさそ, そんな感じになりそうじゃない、
あ
やっぱヒーローいないとやっぱダメなのかなっていうさ、分からへんけどね、うん、いやでもよくねこれもなかなか幸運なシリーズだと思いますよ、
うん
うん、主題歌とかも良かったしね、
うん、
盛り上がってたし、
主題歌ね、うん、最初はの串田明が歌ってんだと思
って、違うわ、うん、いやアマゾンですね、まあ、話題になってますからね、
うん、
まあ、こんだけ話題に上った仮面ライダーも久しぶりじゃない、
そうです ね、
うん、ねえ、いやこんなに話題にはならなかったもんね、
でも本当にその大人向けとして作ってあるから、
うん、
大人は楽しめますよ。
大人はね、
うん、
もう逆に子供にわざと見せて、
うん、
ドン引きさせたいっていう気持ちも芽生えるよね。
まあちょっとグロいよね。最終回なんて見たらトラウマになりそうだ
もん。なんでよ。いやいや、いいじゃないですか。殺したもん食って何が悪いだよ、本当に。
絶対人嫌いになるじゃん。アルファ嫌だって
言いそう。いやいやいや、人間のために戦っとんねん。
いや
俺は何度でも来るからな、最後の一匹を殺すまで。
怖いよ。
人間を守るために。いやいや、人間のためにはそこまで身を粉にして働いとんねん。
うん、ナナハさんはあれでもついていけんのかなと思ったんだけどさ、
ナナハさんね、
最後ちゃんとついてきてくれた ね、
ね、
うん、
いい女でしたね、
うん、
素晴らしかったですね。いや素晴らしい。いやでもジンかっこいいじゃないですか。
竹の内豊かにしか見えないけどね。
いやいやいや、そんなことないですよ。そんなことないですよ。いやいや、ジンかっこいいよ。
かっこいいけど、
いやもうやっぱね、ジンかっこいいよ。みんなであれ見たらみんなやっぱジンかっこいい、ジンかっこいいですよ。もうツイッター界隈はもうみんなジンさんかっこいい、ジンさんかっこいいです。
最終回見るまでは、ジン推しだったんですよ。
なんでやね、最終回見たらみんなジンかっこいいですよ、やっぱり。
最終回見たらちょっと引いたわ。
なんでやねん。
いやいやいや、ちょっと無理みたいな。
いやいやいやいや、あれがいいんですよ。
ね、
かっこいいわ。
あれさ、まあ、ネタバレになっちゃうけど、
うん、
顔半分ちょっともう、
はいはいはい、
ただれたみたいになっちゃったじゃん。
はいはいはい、うん、
あれ2期ずっとあれなのかな。
いや多分2期多分元に戻ると思うよ。
戻るかな。
戻るよあれ。
毎回あれだと大変だな。
大変だね。
と思ってさ、
あれ普通にもう多分再生すると思います。だってアマゾン細胞の力があればそんなも元に戻るやろ。
まあね、
うん、戻る戻る、まあね、遥かの方もあれやけどな、遥かの人はあれだね、売れてるね最近ね。
あ、そうい
ろんなとこで見かけるね。
へ、
雑誌とかでも普通にモデルさんですね。
うん、
うん、ね、あのヒロインの女の子とかな、
うん、
よう見かけるわ。
いや
ー、
そうね、
うん、いやー、仮面ライダーマドウズ本当にすごい作品でした。
うん、
うん、まあまあまあまあまあ、やっぱね、こう制約、おもちゃを売るという制約がないとこんなに面白くなるのか、
うん、
でやっぱり大人が本気を出すとこんなに面白い作品ができるのか、
うん、
仮面ライダーでっていう気がしましたね、
うん、
ただそれだけに、造形の部分とかね、
うん、
デザインの部分とか、うん、そういうところでのその問題点が非常に浮き彫りになった気がしますね、この作品で ね、
もったいないなと本当思ってしまう、ね、
そういうとこだよな、
うん
うん、本当そうだよね、デザインが良くないな、
うん、それ以外はね、すごいカメラアングルとかすごい凝ってたりさ、うん、
ね、
うん、あの変なワイヤーアクションのところはちょっと、うん、うーんって思ったけど、
そうそうそうそう、
うん、
ワイヤーアクション、ワイヤーアクションをいいとしてる雰囲気すらあるよな、
うん、
こんなにワイヤーアクション使ってるんです、すごいでしょうみたいなさ、
うん、
スタッフのね、
そうね、
なんかこうなんていうのかな、なんかこうスタッフのそういうテンションが伝わってくるというか、
まあ、
いやいや俺らそんなにワイヤーワークよろしいと思ってないんですけどみたいなさ、うん、ところがわからないのかなっていう、
なんか普通に素人が見てもね、
うん、
あ、今の逆回転でしょみたいに分かっちゃうようなのだったから、それが嫌だったのね、う
ん、当然そのワイヤーは見えないんですけど、
うん、
動きがやっぱり釣ってる動きってわかるじゃない、
うん、
だからそれがもろ釣ってる動きですっていうのが分かっちゃうワイヤーアクションはいらんかなっていう気がするのよね、
うん
うん、なんかワイヤーアクションってすごいんですよっていう風に見えちゃって、
うん、
いやそれだったら俺 CG で普通に重ねた方がいいんじゃないっていう気がするんだけど ね、うん、俺そんなワイヤーアクションいらない派なんだけど、
わざとこだわったのかなあれ、
多分ね、
うん、
うん、やっぱ特撮ものといえばワイヤーなんじゃない、
あ、な
るほどね、うん、格闘とか、うん、香港映画とかでもあるよね、
うん
うん、でもワイヤーアクションはもう僕はやっぱり動きが不自然なので、
うん、
で釣ってる動きってのはやっぱ分かるので、
うん、
ワイヤーアクションはあんまりこだわらない方がいいんじゃないかなって気はしますね、
うん
うん、
でも CG も、
うん、
うん、アマゾンがすんごいジャンプビョーンって飛んでたりするシーンとか、
はいはいはい、
不自然じゃなかった、
まあ、やりすぎ感はちょっとありましたけどね。
、うん、
それは別にそこまではなかったかな、
あ、私なんか逃げてく時とかにビョーンって飛んでくの、
はいはいはい、
あれ、
はいはい、
終わると思って、
いやいやいやいや、ね、
うん、
まあそれはね、
うん、
あ、まあでもそれはもう都合上、カット割りの都合上しょうがない、
うん、
うん、そこはまあいいでしょう、うん、 それよりもだから普通に戦ってる時の、
うん、
やっぱスーツの質感とか、
うん、
あの盾だよね盾、
うん、
盾やってる時のなんかぐんやり感みたいなのが俺はどっちかで気になったかな、
はいはいはい、
うん、
うん、
むしろもっとビョンビョンで飛べるんだったら、
うん、
そういうビョーンと離れてビョーンと近づいてきて、
うん、
ガキーンってやるとかさ、
うんうん、
そういう不自然さをやるんだったらもっと不自然な動きをガンガン入れて、
うん、
で見応えを逆にそれで作った方がいいかなっていう気もするんだけど、
うん、超人っぽさを出してほしかったっていうか、
よくは仮面ライダーシリーズでいうとクロックアップ、
うん、
クロックアップの演出とか俺好きなんだけど、
クロックアップって何？
クロックアップって何万倍とか何百倍とかってスピードアップする、
あ、うん、
やりようはだからいくらでもあると思うのよ、
うん、
その人間的ではない動き、 こんなクロックアップしなくても別にいいんだけど、
うん、
もっと不自然な動きをガンガン入れて、
そうね、
うん、縦横をね、
うん、
今のはそのクロックアップはまあ横の動きしかないけど、
うん、
もっと縦横の動きをガンガン入れて、その超人的人間的ではない、うん
うん、
動きをガンガン入れて、
うん
うん、面白おかしくてもいいんじゃないかなという 気はするんだけどね、
うんうん、そんななってたらジジイ会長が大喜びで、
ね、
新しい生命体って大絶賛しちゃうから、やっぱそこまでいっちゃダメかな、
まあね、でそのアマゾン隊にもさランクがあるじゃないですか、ランク A からランク E ぐらいまであって、
うん、
でランク E とかランク D のやつは割と着ぐるみっぽくって、
うん、
そのもっさりした動きでいいと思うのよ、
うん、
で割と駆除班互角に戦えちゃうみたいな感じ、
うん、
ランク E のやつは普通に倒してたからね駆除班の連中は、
うん、
そうだからそういう感じでもいいんだけど、もうランク B とかランク A とかっていうことになれば、
うん、
もっとこうトリッキーな動きをして、
うん、ね、
引っかき回してもいいと思うんだよね、
うん
うんとかね、
うん、
そうっていう、ね、そのワイヤーアクションじゃなくてね、
うん、
ワイヤーアクション丸分かりじゃなくてもう見えなくてもいいと思うんですよ、
うん、
さっきのクロックアップみたいにわーって見えなくなっちゃうぐらいでもいいと思うんで、うん、でもこれ駆除班じゃ手に負えねえやっていうところで、うん、ライダーがね、
うん、
アマゾンがなんとかしちゃうとかさ、
うん、
っていう演出もありだと思うしね、
うん
うん、そういうのをもうちょっと盛り込んでもよかったかなという気はしますな。
そうね、
うん、いやーなんともなんともなんともなんともですな、
うん、でもまあ敵とされている実験隊員の人たちがね覚醒するとみんな虫に、
うん、
虫の形態になっちゃうじゃん、
はいはい、
クモだったり、
はいはいはい、
うん、コウモリ、あ、
はいはい、
コウモリは虫じゃないか、
まあ虫じゃないけど、うん、まあ虫と呼ばれていましたね、
うん
うん、
でじゃあなんで仮面ライダーだけカエルなの、
うん、
みたいな、
わかんないんだけどね、カエルみたいな感じです ね、
うん、
そうそう、人間の要素があるとやっぱあの姿になるのかね、
うん、
うん、ジンもそうだし、
うん、
ハルカもそうだし、
うん、
ジュン、
うん、
オメガシグマ、
うん
うん、もう人間の要素が大きい、
うん、
人間の割合比率が多いと、
うん、
あの形になるのかな、全員その形だもんね、
なのかな、
うん、
私はそれがこうベルトで制御されてて欲しかったなっていう、
はいはいはいはい、
うん、
だよね、
だけどベルトなしでも、
うん、あの形だもんね、
はるかはあの形だったから、
そうそうそうそう、
うん、
でもはるかはベルトつけると形変わるからね、
うん、
そうそうなんですよ、
ね、
ベルトつけない方がかっこいいよね、
うん、
うん、
ちょっとなんかその辺形に対する意味合いもう少しだけ欲しかったなっていう気がしますね。
本当だよね、
うん、
だからもうそれはもう全てにおいてだからアマゾンオメガのデザインがよろしくないんですよ、
うん、
あのデザインちょっとひどいよね、
結構ねこうピカピカ光ってる感じに見えてると、
うん、
あスーツねみたいな感じはしなかったんだけど、うん、
はいはいはい、
アングルによってやっぱりこう、うん、シワが入ってたりとかさ、
はいはいはいはい、
あ着ぐるみ
そうだよね、
うん、
そう、まあ着ぐるみっぽさはまあもうしょうがない、だって着ぐるみだもん、
うん、
っていうとこはあるんだけど、しかもアクション用と、
うん、
そのポスターなんかで その見るその展示用みたいなのがあるから、
うんうん、
もうベルトのこの棒の部分とかもぐんやり曲がってたりするわけですよ、うん、アクション用だと
展示用のならねいいんだけどね、
うん、ただそれにしてもデザイン根本のデザインがやっぱり良くないんですよ、アマゾンオメガ、アルファの方はいいんだけどね、
うん、
うん、なんかどうしてもねオメガの方はやっぱり日朝を引きずってんだよね、
うん、私そのハルカが乗ってたこのバイクね、
うんうん、
赤いじゃん。
はいはい。
まるでアルファじゃん。
そうそうそうそうそうそう
そ
う。
それなんかあの理由みたいなの出てくるのかなと思ったら全然出てこなくて。
ない
はるかのために用意されてたみたいな感じだったのに。
はるかのために
用意されてた。なんでこのデザインなのっていう。
そうなんですよね。
そこは緑じゃないの。
それはね。高山仁本人も言ってました。あのバイクあの色からしてあれ俺のだろうって言ってました ね、
うん、ね
本人も言ってましたね、そうでもあれはあれなんだよね、うん、まあジャングラーっていう元のバイクがあるからね、
あ
ジャングラーのデザイン、そうそうそう初代アマゾンのバイクがあるからだからっていうのもあるんだろうけど、
それのオマージュ的な、
ね、そうなんですよ、そうだったらなおさらアルファが乗るべきじゃないのかって気もするんだけど
ね、
うん、ジャングラーに対して新しいバイクはジャングレイダーやからな。
はあ、うん、ああ、なんかそのヒレのデザインがさ、うん、
もっと派手だったんだ昔は、
うん
うん。こういうデザインだったわけですね、
うん。
だからジャングレイダーは赤なんだけど。
なるほど。
うん、そう、アマゾンは緑やったからな昔、
うんうんうん。
ということなんですね。
うん、
いやないわ。
そういうことか。
あで最終回でさ。
うん、
いつもジンはさ変身するときにさ、
うん、
アマゾンってこう、うん、つぶやいてたのに、
うん、
最後はアーマーゾーンあれも一応前の仮面ライダーのオマージュですからね、
うん、
あそうそうそうそう
前のライダーはそうやってそういう言い方で変身してたのか
アーマーゾーンつって変身そうそうなんですよでモグラ獣人も仮面ライダーアマゾンのオマージュ、
うん、
でもこの仮面ライダーアマゾンをさ、
うん
アマゾンを DVD で見てる女子ってどうよ
またそっちか
いやいやいやいや、何の話やったっけまあその前の仮面ライダーアマゾン昭和の仮面ライダーアマゾンの結構オマージュも結構、まあ、散りばめられていると、
うん、
まあ全くもって別物ですけどね
そうですね、
うんうん、もう完全別物ですけどだからそれを考えるとある程度2期も予測できるかなという気がするんですよ。十面鬼という、まあ、ラスボスがいるんだけど、
うん、
まあ今のところラスボス候補の筆頭はあいつじゃないですか、
うん、
会長じゃないですか、
うん、
なんで会長が十面鬼になるんじゃないかなと私は読んでるんですが
あなるほどね、
うん、十面鬼またこれ十面鬼が爆笑のデザインでな
でもどうだろうその昔のお話そんなに引っ張ってないじゃん、
うん、
設定とかは使ってるけど
そうね、
うん、
ディケイドにも出てくるんだけどディケイドの十面鬼はすっげえかっこよくなってたけど
お、
まあ、こんな感じの十面鬼という
小林幸子
いやいやいやそうかで一個一個に顔があるんですよ、
うん、
で一人一人全部人間が入ってて、
うん、
でキャラを当てていたのでただのねおっさんの集まりやったんですよまあそんなわけで、アマゾンズまあモグラ獣人とか、
うん、
だから十面鬼というね、
うん
おっさんが10人集まってるという、
うん、もういいよ
そうそう
今更出しても
まあね、
うん
まあ、だから十面鬼という強烈なキャラクターがね、
うん、
いるので、こいつがね出てこないわけないと
ないけどさ今のあの アマゾンズのお話の中にさ、
うん、
いやもう10人の顔がある
だからさ
感じみたいなの出てきても
はあって会長しかいないやろ会長が周りの役員全部巻き込んで怪人化するんですよそれしかないやろ、それしかないと思うんですよでもね
一気にチープになるわ
そうかな、
うん、
でもディケイド版の十面鬼はねめっちゃかっこいいんですよ
だってお話の流れ上さ、
うん、
そんな十面ある必要ないじゃん
まあねでもそれを言ったらさモグラアマゾンである必要もないわけよ
ああまあね
そうあそこなんでモグラにしたっていう
そうなんだけどまあ
話ではあるわけですよ
でまあ彼もいわゆる実験体の一人ではあるわけでしょ
そう、
うん、
なんでそれを考えるとこれ十面鬼なんていうこんな美味しいさ美味しいキャラがいるわけですよでそんなのがおったらさ出てくるでしょあれ
どうかな
あんな濃いキャラクター そら出てくるでしょ
う。まあ準便機っていう名前ではないと思うけどね。
まあどうだろうね。でも会長は絶対あれアマゾンになるやろ。
なりそうだったね。
いやあれ絶対アマゾンやで。まあまあまあええんですが、では、まあとりあえずこんな感じですね、キャラをでは、ウィキなど見ながら押さえていきますか、いつものごとく、はい、はい。はい。